合コンでモテる秘訣とは。サッカーシミュレーションで実戦に強くなる。岡本ひろし著。祝日本代表2006年ワールドカップドイツ大会出場決定。合コンとサッカーに多い意外な共通点とは。楽しみながら合コン必勝の秘訣がゲットできる。サッカーを知らない人にも、合コンって何？という人にも、ワールドカップと合コンが1000倍楽しめる超贅沢な本。合コンでモテる秘訣とは。サッカーシミュレーションで実戦に強くなる。岡本ひろし。今回、数多くの合コンパーティー主催者や合コン実践者と会う中で、私が得た結論が、この黄金の比率だ。異論がある方もいると思うが、ご容赦願いたい。まず消去法で、この比率の正当性を説明してみたい。まず、1対1。これは合コンではなく、単なる見合いであり、デートであり、ナンパの結果であるので、除外しておく。次に、2対2。これは意外と危険だ。合コンはある程度の人数を集め、そのスケールメリットによるダイナミックさが一つの生命線だ。だから2対2では、このあたりの醍醐味が味わえず、なんとなく、しょぼい感じが否めない。そしてこの人数だと、どうしても2人から比較するので、ある特定の1人に人気が集中しやすい。そう。取り合いになる危険性があるのだ。だったら、4対4はどうだろうか。実はこの人数比率をベストだと言い切る専門家もいるのだが、私は違う立場を取る。例えば、目の前に4人の異性がいる場合と、目の前に3人の異性がいる場合を想像してみよう。4人の場合は、どこに視線をやっていいか迷うはずだ。だから落ち着きのない目の配りになってしまう。ところが3人だと、例えば真ん中の1人に視線を集めれば、あとは両側だけに軽く目をやればいい。これがいいのだ。この心の落ち着きは、会話にもスマートさを生む要因となる。だからお互い好印象のうちに合コンは進行する。これが5人以上になると、もはや合コンという名の宴会となる。場は乱れ、お互いのことをゆっくりじっくり話し合う余裕もなくなり、どこかで裸踊りなんかが始まってしまうと、悲惨の一期に尽きる。ある程度、彼女が欲しい、彼氏が欲しい、と思っている人は、できるだけ3対3の黄金の法則を選択してほしい。2. 合コン場所はどう選ぶ？試しにインターネットで、合コン、合コンパーティー、出会いなどで検索をかけてみよう。あっという間に数百数千のサイトが表示されるはずだ。今ネットを中心に合コンをプロデュースする企業や団体が林立している。彼らに依頼をすればおすすめのレストランやバーを紹介してもらえるが、自分たちでもある程度知識を持っておいた方が絶対にいい。まず何と言っても場所がわかりやすいところにすべきだ。地図を片手に必死で探さないといけないような場所には人も集まらない。そして手頃な値段でそこそこ料理が美味しいことが条件として挙げられる。合コンの後で30万円ですなんてぼったくられた日には楽しい気分も興ざめだ。この際料理はそこそこ美味しければよしとすべきだ。別にグルメ雑誌で紹介されるような店じゃなくても構わない。大事なのは料理の味じゃなく楽しく過ごせる場であるということなのだ。そのためには、店内が騒がしすぎてはいけない。ゆっくり会話もできないからだ。かといって、 静かすぎてもいけない。周囲に気を使いながらの会話ほど面白くないものはないからだ。もちろん店内が清潔であることも最低限の条件だろう。楽しく盛り上がってきたのにゴキブリがちょろちょろなんて図は想像もしたくないはずだ。できれば一度下見をすることをお勧めする。まあ実際に店内に入って料理を頼む必要もないだろうけれど、外から中を伺ってみるぐらいはしておいても損はない。ここでポイントが一つ。店の外がきれいに掃除してあるか、看板などの電球は切れていないかなども要チェック。ここに問題がなければ、味や雰囲気にもしっかり気を配っているもので、かなりの確率で外れを避けることができる。